皆さんこんにちは。このポッドキャストでは海外で日本市場を育てる、あるいは日本でインターナショナルパーソンを育てることについてお話ししています。今日は実はサンフランシスコにおります。もう2週間いて最後の日なんですが、うちの姉をちょっと紹介します。斉藤優子です。
こんにちは、優子です。
今日はポッドキャストは私がサンフランシスコでどういう経験をしたかっていうことを話したいと思います。私の姉は私と同じ生活をしてきたので、生まれたのは日本なんですけども、ちっちゃい頃姉にとっては3歳、私が1歳になるくらいの時に家族でイギリスに引っ越して、その後ドイツに引っ越して、で小学校の間は日本に住んでおり、中高とアメリカにいたんですけども、高校を卒業する時に父の赴任が終わったので、私は母と日本に帰ってきたんですけども、姉はそのままアメリカに残ってアメリカの大学に行きました。なので私から見ると姉の方がもう少しアメリカナイズされた感じなのかなというふうに考えていますが、その後社会人の最初 4,5 年は日本で勤めて、その後そのまんまシリコンバレーの会社だったのでカリフォルニアに移って、それ以降ずっとベイエリアに住んでいます。今回私が姉に会うのは実は5年ぶりというとても久しぶりな感じなんですけども、うちの姉にも6歳の男の子がいて、なのでうちの下の子が5歳で同じような年齢で一緒に遊ばせることができました。でその一緒にいられる時間が2週間だったんですけども、姉の子供の学校、現地校ですねにも少しお邪魔させてもらって、授業の様子とかを見せてもらいました。でうちの姉が住むパロアルトはもう本当に夢のような世界で、アメリカではないような感じで、アメリカってやっぱりすごくお金持ちのところと貧しいところと両方こう隣り合わせにある感じがするエリアが多いんですけども、もうパロアルトに関してはスタンフォード大学があるところで、かなり物価も高いんですが、もうすべてあるものをキラキラしてる感じでパーフェクトみたいなところがあります。普通に生活をしている中でも、道を歩いていてもアメリカの中では考えられないくらい電気自動車が多いですし、みんな細長い体型をしていたり、あと小学校にお邪魔した時もみんなもう似たような感じの親たちと子どもたち、人種はもちろんいろいろありますが、みんな子どもたちのベストを願うみたいな親ばっかりで、もうすべてキラキラでした。私は特に2週間いたんですけども、うちの旦那がそのカンファレンスがあるっていうことで、くっついてきたんですが、うちの旦那は1週間だけいて、でうちの9歳の上の子も学校があるのでイースターブレイクの1週間だけいて、うちの旦那と一緒にスウェーデンに帰って、私と下の5歳の男の子が2週間、時間を過ごしました。で何をしてたかというと、本当に毎朝おいしいベーグルを食べて、朝ジムに行ってプールに入って、毎日おいしいランチをどこかに食べに行って、で午後は子供用のミュージアムとか公園に行ったり買い物をしたりと、本当に好き勝手な生活をして、本当にこんなにリラクシングしたことはないなって、この10年間子供が生まれてからは、本当にここまでゆっくりできた気持ちになれたことがないなと思いました。それは多分うちの姉が家族だからっていうところもあるんだと思いますが、本当にもう全てがいい生活だったなというふうに思います。でせっかく今日はこのポッドキャストを一応、海外市場を育てるっていうテーマがあるので、その学校にお邪魔した時の様子を少しシェアしたいと思います。 うちの姉が住むパラアルトの学校は結構大きな学校なんですけども、その新しい試みとして試しているのがミクストグレードというふうにやっていて、幼稚園キンダーですね、幼稚園のキンダーの子たちと1年生と2年生を一つのクラスに混ぜてしまうっていうのを、やっているらしく、それにサインアップした子どもたちがいる学級でした。で、3クラスか4クラスあるっぽいんですけども、それと同じ人数のその学級を混ぜてない、子どもたちもいるらしいんですけども、私がお邪魔した授業は、その混ざってる学級で、そこのホームルームを見せてもらいました。でホームルームで何をしてたかというと、まず最初に、黒板に書いてある文章、 Good morning everybody みたいな、そういう文章なんですけど、それを誰かが一人読んで、でその中に何個、A で始まる言葉があるかっていうのをみんなで言い合ったり、なんか少しクイズ形式に先生がいろいろ質問をしていました。でそれを先生が中心にやるんではなく、一人子供にやってもらうみたいな形で、一人前に男の子が立って、その文章を読んだり、なんかみんなをガイドしていました。でその次に私がビジットした時のイベントが Friends and Family Day というものだったので、まあ15人ぐらいそのクラスにはいたと思うんですけども、その全員が、誰を連れてきたかっていうのを説明していました。なのでちょっと他己紹介、自己紹介、他己紹介みたいな感じで、でうちは、まあ一応うちの姉とその旦那さんがいたんですけども、まあスウェーデンから訪れてる我々を紹介するっていうことで、姉の子供が私とうちの子供たちを紹介していました。でその紹介をした時に緊張しすぎて名前を忘れちゃったみたいなので、うちの子供の名前を言えずにいました。さすがに6歳で可愛いですね。で、その後なんかゲームみたいなのをして、笑わせる役と、あとシリアス、シリーとシリアスの役割をする。で2人向き合って、まあ、20秒なりにらめっこみたいなのをするっていうのをやって、ホームルームは終わってました。でその後、それぞれいろんな他の部屋を訪れたり、見せ物とかをやったりして、まあ、多分1時間ぐらいあったんですけど、 Friends and Family Day はそんな感じで、親とか親戚を呼んで学校でどういうことをしてるかっていうのを見せてもらいました。で全体的に私の印象として、まあ、小学校を見せてもらったわけなんですけども、本当にみんな親がこうスタンフォード大学の教授なのか分かんないですけど、全員親がしっかりしてるなっていうところとか、あと子供に無理に強制的に何かをやらせてないっていうのがあって、例えば他己紹介、自己紹介で自分の連れてきた人を紹介する時も、もし自分でやりたかったら紹介していいよみたいな感じで、決して幼いので、もしそのゲームにも参加したくなかったらそんな無理にやらなくてもいいみたいな感じな教育をしてるなというところがありました。あとは、5歳児がその5歳児、6歳児、まあ、7歳児までですが、自分たちが作った文章を、見せるんですけども、それが先生が直して文法を直してあげていないので、もう自由に書かせてる感じで、その読解が大人にとっては、解読が大人にとってはかなり難しいというところがあって、それでも自由に日記みたいな感じに文章を書かせて、それをみんな Friends and Family Day の時に見せていました。でその学校があるところの周りからみんな来てるわけなんですけども、本当にこうパラアルトに住んでる人たちって何やってんだろうっていうくらい、もうとってもグランドな感じの家がたくさんあって、でそうじゃない、まあ、結構小ぶりに見えるお家なんかも、もう5、6、7億円ぐらいするようなお家なので、みんな本当にスタンフォードの人でない限り一体どんな仕事をしてんだろうと思ったりしました。ところで、まあ、こんな感じに Friends and Family Day が過ぎていったわけなんですけども、やっぱりうちの旦那も一緒にその日は見ることができて、ヨーロッパの学校と比べてお部屋、教室ですねにもいろんなものが置いてあって、いろんな飾り付けとか、いろんなこう 学生、まあ、子どもたちにとって覚えるべきなものとか、壁にいろいろ貼ってあったのがすごく印象的だったって、うちの旦那は、まあ、ヨーロッピアン的な視点から言ってました。多分スウェーデンのクラスの方がもっとシンプルで、こうごちゃごちゃしてない感じなんだろうなというふうに思います。ところでアメリカに行って、まあ、この間も杉浦奈美さんの、パテル奈美さんのインタビューでもあったんですけども、アメリカだと、まあ、みんなもうご案内の通り大学がすごく大事で、大学に入れるためにものすごい莫大なお金がかかるので準備をしていくわけなんですけども、こうアファーメティブアクションというものがあって、どんなに小学校中学校高校と頑張って勉強していても、例えばアジア系アメリカンだとみんな超コンペティティブに大学にいいところ入ろうとするので、そのアジア人枠っていうものがあって、もう私の姉のようにあのインド人と日本人の子供だと、そのアジア人枠にドンピシャに入ってきて、一番アファーミティブアクションで辛いこうコンペティションがありすぎて、どこの大学も入れなくなったらどうしようみたいなことを考えてるらしいです。でこれはもっと今度杉浦奈美さんにまた詳しく教えてもらおうと思ってるんですけども、やっぱりアジア系の子どもたちってもうすごい必死にこう勉強してきて、でやっぱすごく優秀で、でもそのアジア人枠っていうところで同じような感じの人たちとコンピートすることになるので、もうIvyリーグは絶対入れないっていうようなことが言われてるらしいです。なのでパロアルトにあるハイスクールがあるんですけども、そこから隣にあるスタンフォード大学に入れる人が一人しかいないっていうふうにもう決まってるっぽいんですね。でそれがもう本当にわざわざこんな近くに住んで、いい教育をして、で高校まですごいいい生活と勉強してきた子どもたちがもう全然あのいい大学に入れなくなってしまってるっていう状況があるらしいです。でそんな状況なので、あの私の姉の旦那さんに聞くと、もうみんなどうせスタートアップに行くしかないから、もう高校まででいいんじゃんみたいな感じに言っていて、もうスタンフォード大学とか旗を振ってこうスタートアップとか VC とかテクノロジー系の、起業することを推していますが、そこにたどり着けないんだっていう風に、その前にもうスタートアップするしかないみたいな感じで、みんな高校卒業とともに働き始める世界がいつかなるのになるのかなとかちょっと思ってしまいました。なかなかこう地域によって違う事情がいろいろあるんだなと思って、面白いなと思いました。今日はこんな感じで、この2週間いたパラアルトでの生活、学校をちょっと見せてもらったり、あと今の教育事情とか、そんな話をちょっと適当に話してみました。ご視聴ありがとうございました。